今日は八尾市立病院がん相談支援センターから3名の方にお越しいただいております。お相手は西岡ゆかりです。さあ、それでは皆様どうぞ自己紹介をお願いいたします。
はい、私は外来で看護師長をしておりまして、がん相談支援センターと兼任で、仕事をさせていただいてます。
私は医療ソーシャルワーカーといいまして、病院などの医療機関における相談員をしております、伊谷と申します。よろしくお願いします。
臨床心理士の永井と申します。いろんな方の心の悩みについてお話をお伺いしております。よろしくお願いします。
皆さんそれぞれ自己紹介をいただいたんですが、もう少し詳しく、普段病院の中でどんな業務に携わっていらっしゃる、こんなことしてるんですよというのをまずはご紹介いただけますか。
はい、私の方は、医療ソーシャルワーカーといいまして、病気や怪我などをしたことによって、生活にいろいろな不安であったりとか困った問題とかが起きた患者さんに対して、相談の業務をしております。
それでは永井さんは。
はい、はい、私は患者さんの不安やイライラに対して、ゆっくりお話をお伺いして心のケアをするお仕事をさせていただいているんですけれども、病棟で患者さんのお話をお伺いしたりとか、外来のカウンセリングをしたり心理検査をしたりというようなお仕事をさせていただいています。
皆さん病院の中で忙しくねお仕事をされていらっしゃると思うんですけれども、八尾市立病院平成21年4月から大阪府がん診療拠点病院になったとのことなんですが、このがん診療拠点病院っていうのはつまりどういうことなんでしょうか。
はい、がん診療拠点病院というのは、大阪府ががん医療の水準を向上するためにためと、府民が安心して適切ながん医療を選択できることを目的に、一定の基準を満たしている施設に対して指定を与えた病院のことです。
がんという病気なんですが、はい、最近はねもう多くの人ががんになるという不安を抱えていらっしゃるかと思うんですが、実際増加の傾向にあるんでしょうか。
そうですね、がんという病気を一括りにするとやっぱり現在増えていると思います。でも以前に比べて治癒する確率だとか予後、治療が終えて、生存する期間も長くなってきております。
なんとなく私なんかがんって聞くと不治の病っていう印象が強いんですけれども、決してそういうわけではない。
そうですね、今は化学療法といって抗がん剤を使った治療ですとか、抗がん剤の方もかなり製品の方も良くなってきてまして、治癒を目指して使えるものもたくさん出てきてます。それに放射線治療など今は集学的治療といいまして、昔では手術ができるできないだけだったと思うんですけれども、今は手術とかと一緒に放射線や化学療法などと組み合わせて治療をしていくというふうにだいぶ変わってきてます。
がんと言いますと多くの方が非常に不安を強く持つ、避けたい病気だとは思いますけれども、そのがんに対しての支援センターとして皆さんは働いていらっしゃる、がん相談支援センターというのはどういった場所になるんでしょうか。
はい、がん相談支援センターではですね、がんに関する、疑問や悩み事、がんになったことによって起こってくる、治療上や療養上の心配事や困っていることなどに対して問題解決のお手伝いや助言をさせていただく窓口になっています。患者さんやご家族の方などと一緒に考えてより良い方法を探すお手伝いができればと思っています。また相談以外にもがんに関する情報を得ていただけるように情報提供なども行っております。
そのがんの種類によって、またご本人の体質によって治療が合う合わないっていうのも出てくるものなんですか。
そうですね、基本的には国が出しているガイドラインって、この5病気 でこのご病気の状態によったら、まあ、こういう治療をしていきましょうっていう一定の基準っていうのがあるんですけれども、ただまあそのがん以外に他にまあご病気があったりであるとか、まあお体の状況によってまあこういうお薬が使えないとか、ちょっと手術をするにはリスクが高いとかっていうこともあるので、その方の状況に合った、まあ、治療法を医師と相談するという形になりますね。
現在はどんな相談が多いんでしょうか。
はい、例えばがんの治療法や検査について知りたいですとか、専門医ってどこにいるのという一般医療や医療機関に関するご相談や、また治療費の支払いで困っているというご相談が多いですね。例えば入院期間が長くなったりとか、抗がん剤治療などを継続して受けると費用が高額になるケースが多いので、そういったご相談がどうしても多くなってきます。また不安が強いけど何を相談していいかわからないとか、イライラする、気持ちが落ち込んで何もできないという心の辛さに対するご相談もたくさんあります。他にも自宅でのケアの方法がわからない、緩和ケアってどんなものですか、患者会ってあるんですかとかいったご質問が開設以来多くの方から寄せられています。他にも、担当医に症状や気持ちをどのように伝えたらいいかわからないというご相談ですとか、こんなこと先生に聞いてもいいのかなとか、忙しいのに声かけていいのかなというようなお話を伺うことも結構ありますので、一緒にどう言ったらどういうふうに伝えたらいいかとか、問題点を整理したりっていうようなことを一緒にやっております。
やっぱり自分の病気に対してもさまざまな不安があって、それに対する答えってなかなかね、
はい、
聞いていかないと得られないものもあると思うんです、うん、でも確かにどこに聞いたらいいんやろうって悩みは大きいと思いますもんね、はい、で実際に相談をされた方、その方々の反応はどんなふうにおっしゃってるんでしょうか。
はい、そうですね、お話しいただいた後には、まあ、そんな方法があるとは知らなかったのでいいことを聞けたとか、まあ、分からないことだらけで不安だったけれどもいろいろ相談できて安心しましたといったお声をいただいたりしています。具体的な相談がなくても何を相談していいか分からないけれども話を聞いてほしいと言って来られる方もたくさんいらっしゃいます。で一回相談いただいたことで次の相談につながって、またこういった相談があるんだけれどもと言って継続で来られる方も結構たくさんいらっしゃいます。
その病気に対して知識がなければどうしても受け身になってしまうんですが、相談をすることによって自分からこう自発的に、じゃあ次はこうしてみようかななんていう自分自身の前向きな姿勢にもつながるんですかね。
そうですね、やはり医療機関で誰かに話せるっていうところがあることで、また次食事のことを聞いてみようかなとか、自分が気をつけるところはないかなといったことで次の相談に前向きに来ていただける方も結構増えてきています。
そんなさまざまな相談を受けていただいているんですが、中にはごめんなさいこの相談は受けられないんですといったこともあるかと思います。どんなことは受けられないものになるんでしょうか。
そうですね、医療訴訟であるとか裁判係争中のご相談は、基本的には応じかねるという状況になっています。でまた現在受けている治療が本当に正しいのか、他の治療法はないんですかっていうご相談もよくいただくんですけれども、その場合はがん相談支援センターの相談だけでは十分に対応できないこともありますので、患者さんとの相談の上なんですけれども、セカンドオピニオンというものをご紹介させていただいている場合もあります。
最近よく聞くセカンドオピニオンという言葉なんですけれども、実際はどういうことなのか私おぼろげにも分かっていなくって、
はい、セカンドオピニオンっていうのはですね、病状や治療法について自分の、担当医以外の医師の意見を聞いて参考にすることを言います。あくまで意見を聞いて参考にすることなので、セカンドオピニオンの医師が治療を行うというわけではありません。セカンドオピニオンを希望される場合は、担当医へセカンドオピニオンを受けたいとの希望を伝えていただいて、現在の状態や今までの経過がわかるようにですね、情報提供書や検査データなど資料を担当医に用意してもらってください。 当センターでも、当院内、地域医療連携室でもご相談いただきましたら、ご希望の地域や病院のセカンドオピニオンの外来についてはご紹介させていただきます。また当院でも他病院の患者さんを対象としたセカンドオピニオン外来を設けております。地域医療連携室が窓口になっておりますので、まずはご相談いただけたらと思います。
このセカンドオピニオンをすることの効果ってどんなことになるんでしょう？
そうですね、セカンドオピニオン、今かかっていただく先生にまず治療法、こういう状態で、こんな治療法があってっていうことでご説明を受けていただいているかと思うんですが、やはり他に治療方法がないのかと、いろんな体の状態によって先生によって若干見方であるとか、この状態であればもしかしたら別の治療法もあるんじゃないかという考えられる先生もいらっしゃったりもしますし、ご自身のお体のことなので、やはりしっかり聞いていただいた方がいいと思いますので、そういう意味では第三者の専門の先生にお話聞いていただくっていうのは、今後の治療法を決める上では大きなものかなとは思います。
治療方法の選択肢が広がる可能性があると。
そうですね、必ずしも広がるとは限らないと思うんですが、ただ今の先生に言われている治療の方法が本当に正しいのかどうかっていう不安に思われている方もいらっしゃると思うので、第三者の先生に、専門の先生に言っていただいたら、やはり今の先生 の言っていただいているので正しかったかと理解される方もいらっしゃいますし、やはり納得していただいた上で治療を受けていただきたいということもありますので、はい。
ではその相談の流れというのはどういう流れになるんでしょうか？
はい、まずお電話でご要約していただき、医療ソーシャルワーカーや臨床心理士などの支援相談員がお電話の方をお受けします。で、必要に応じて、看護師や、栄養士、薬剤師などの各専門スタッフと連携して対応の方をさせていただきます。
今日も専門職の中からソーシャルワーカー、臨床心理士、そして看護師長お越しいただいておりますが、それぞれ病院内ではどんな相談を受けていらっしゃるんでしょうか？ご紹介をお願いいたします。
はい、医療ソーシャルワーカーの方はですね、がんなどの病気などになったことによって起こる社会生活上の不安や困ったことなどの相談を受けしております。例えばですね、治療を行うには、今までの生活費以外に治療費っていうのが別にまたかかってきます。治療を専念するためにも、状況によってなんですが仕事も休まざるを得ない場合ですとか、そういうことによって収入が減ったり全くなくなったりするっていう方もいらっしゃいます。で、そういう方からは、治療を続けるには費用がかかって困っているというご相談ですとか、病気の進行状況や治療の副作用などによって生活するには介助が必要だけれども、自宅では介助してくれる人がいないのでちょっと困っているですとか、自宅で医療を受けていきたいけれどもどうしたらよいかわからないなど、生活に密着したご相談が多いですね。
確かに働き盛りの方なんかが入院された場合、はい、お仕事もね、すべてを会社が保障してくれるわけではありませんし、さまざまな自分の体に加えて社会的なことって不安になってきますもんね。はい、で、相談をすればそれぞれそのさらにご紹介というか方法を教えていただける。
はい、その方の状況をちょっと確認させていただいて、例えば会社にお勤めの方とかでしたら、その会社の方が休む期間ですね、傷病手当であったりとか休業保障のところがどういうふうになっているかとかっていう社会制度がいろいろありますので、そういうことをご紹介させていただいたりとか、今は派遣の方とか、方も多いので、もう休むと全くもう収入がなくなる方とかもいらっしゃるので、その方の状況には確認させていただいた上なんですが、他に生活保護の医療補助だけ受けるとかっていうこともあるので、そういうことを状況に応じてご紹介させていただいて手続きの方法を相談するというような状況になっています。
やっぱり早く治さないとっていう焦りがある中で、ね、はい、そういう力添えをいただけると気が少しは楽になりますもんね。 さあ、そして続いては臨床心理士はどんな相談を受けていらっしゃるのか、永井さんお願いいたします。はい、
臨床心理士は不安やイライラなどの気持ちの辛さに対するご相談をお受けします。がんと診断された時にはやりきれない気持ちになったりとか気分が落ち込んだりすることが多いので、患者さんからは頭が真っ白になってどうしたらいいかわからないとか、夜になると不安になってイライラしたりいろいろ考えてしまったりして眠れないというね、お話をよくお聞きします。またご家族からは告知をめぐる問題ですとか、患者さんとどうやって関わったらいいかといった悩みをお聞きすることが多いですね。で、ご相談いただいた方からは繰り返し話すことで少しずつ気持ちの整理をしているのよといったお声をいただいたりすることが多いので、そういう意味でお話しいただいたことは意味があるかなと思います。で、また薬が必要な患者さん、この方は割とお薬飲んだ方がいいかなと思う方に関しては精神科などの専門医の受診をお勧めしたりしています。
やっぱり健康な時、病気のない時でも、ね、日常でイライラしたり不安を感じたりってあるんですけど、はい、癌だと言われた時にはそれも一層強くなりますよね。
そうですね、どのような方でもどんな元気な方でも落ち込みだったりとか不安というのは必ずつきまとうものなので、そういった患者さんの力になりたいなと考えています。
ただその自分の弱い部分、弱みっていうのは家族の人にはなかなか言えなくって、自分の周りの人にも見せないように努力しててっていうので自分自身をこう圧迫してしまう方も多いんじゃないでしょうか。
そうですね、やはり家族だからこそ話せないとか、友達にもなかなか言いにくいとか、体のことなので話せないとか、いろんな方がいらっしゃるので、はい、そういう方は結構いらっしゃいますね。
話すことによって本当に気持ちが落ち着いてくる、整理がつくっていうのはね、誰もが持っている気持ちだと思いますしね。
はい、はい、
さあ、そして看護師、これは患者さんの一番近くで動くことが多いお仕事ですよね。はい、どんな相談なんでしょうか、小西市長。
はい、そうですね、私たちの役割としてはやはり療養中の日常生活の援助というのが看護師の役割になってくると思います。なのでお家の方で療養されている方でも、こういうところがどうしていいかわからないとかっていうあたりのご相談とかは乗らせていただくことができるかなと思います。で、現在当院でも特定の看護分野において熟練した看護技術や知識を持って水準の高い看護実践ができる認定看護師や、専門学会の認定士など、より専門的な知識のあるスタッフがたくさんいてます。で、彼女らを中心により良い治療を受けていただけるように看護部としても日々取り組んでいるところなんですけれども、認定看護師というのは、現在当院では緩和ケア、皮膚排泄ケア、救急看護、感染管理の4領域で7人の認定看護師がおります。で、例えば、緩和ケアではどういうことをするかと言いますと、手術とか病気そのものから生じる痛みなど、治療や副作用に伴う痛みなどを少しでも軽減できるように医師と協力して対応しております。で、また、皮膚排泄ケアでは手術そのものによる傷であるとか、病状に伴いできた傷とか、あと褥瘡、いわゆる床ずれと呼ばれるものですが、褥瘡のケアだとか排泄に関する障害などのケアやトラブル時の対処など、または自宅でのケアの指導などを行わせていただいております。このように相談の内容によってさまざまな専門のスタッフがいてますので、その人たちを使って対応させていただくこともできます。八尾市立病院の看護部では、心安らぐ看護を、心が通う看護を、心が届く看護をキャッチフレーズとして、患者さんと共に病気に向き合っていくよう、取り組んでおります。 で、看護師の他にはあの栄養士だとか薬剤師への相談もお受けさせていただいてます。でやはりあの食事っていうことはあの人間やっぱ生きていく中で一番重要なところになってくるので、ご相談の中にもあのかなり多くのご質問があるんですけれども、そういう場合でしたら栄養管理士の方からお話しさせていただくこともあります。
社会的な面、生活のさまざまな面、心理的な面とそれぞれ相談を受けていただいてるんですが、まあ、その相談を受けたら、あとは何て言うんでしょう、皆さんの横のつながりといいますか、しっかりと連携されながら患者さんに当たっていく。
そうですね。あのもちろんあの患者さんに対応するのはあの今日来てる3人の時もあるとは思うんですけれども、ご相談内容によってはもちろんあの専門 の, あの職種の人にあのこういう時はどういうふうに対応したらいいかっていうのを確認した上でお話をさせていただくということもありますし、私たちよりやっぱり専門のものが直接あのお話しした方がいいと判断した場合はあのその人たちとあの時間を調整して直接会ってお話をしていただくというふうにしております。
このがん相談支援センター、これまでどんな相談を受けていただけるのかお話をお伺いしてきましたが、この相談というのはどんな人でもすることができるんでしょうか。
はい、あの患者さんご自身ですとかご家族、知人、あの医療関係者などさまざまな方からあの現在もご相談を受け付けていますので、どのような方でもご相談いただけます。当院の受診の有無を問わずご相談いただけますので気軽にお越しください。
患者さんご自身もですし、その周りの方々もより、ね、詳しく知っていて損はないですもんね。
はい、そうですね。
その相談には料金というのは発生するんでしょうか。
相談費用は無料になっていますので、その点に関してもお気軽にご相談ください。ただしあの、医師へのセカンドオピニオンですとか継続した心理カウンセリングの外来については有料となっていますのでご了承ください。
はい、相談を受け付けていらっしゃる時間はいつなんですか。
はい、祝日を除きます月曜から金曜日の9時半から4時半の間でお受けしています。原則として1回30分までとさせていただいています。
情報提供についてなんですが、情報提供とはどういうことをされていらっしゃるんでしょうか。
はい、がん相談支援センターはあの当院の2階にあの窓口があるんですけれども、そのセンターの前と当院の1階の図書コーナーの方にがんに関する情報コーナーを設置しております。例えば、まあ、乳がんや大腸がんなどそれぞれのがんについて分かりやすく解説された小冊子でありますとか、病気以外の例えば、まあ、食事のことですとか、まあ、放射線療法、抗がん剤療法など、まあ、治療方法について解説された小冊子などがあります。またあのセンターからのお知らせや勉強会などのセミナーやイベントなどの紹介も掲示板にてご案内させていただいております。その他、まあ、当院で定期的にですね、市民医療公開講座というものを行っているんですけれども、その中で、まあ、専門の先生がいろいろながんについてお話しさせていただいておりまして、その DVD の貸し出しも行っております。がんというのは病気はあの怖いイメージをお持ちの方も多いと思うんですが、知ることによって不安や心配が軽減されたり、担当医のお話が、まあ、理解しやすくなったりすることもあると思います。